皆さんこんにちは。ウィスカオルの知れ事がてら、今回も始めていきたいと思います。ウィスカオルの知れ事がてらは動画版と音声版で2つのやり方で配信している私ウィスカオルのポッドキャストです。動画版は YouTube に動画を載せているんですけれども、 Blender っていう 3DCG のソフトウェアを練習しているところをご覧いただいています。音声版の場合は、ブレンダーの練習している様子をまあご覧いただくことはできないですけども、最初にちょっとだけ私が動画版でお見せしているブレンダーの練習についてお話ししようと思います。このブレンダーのチュートリアルは、Create a Raw Polywell Beginner's Tutorial Blender 2.8 Part 3 という YouTube 動画のチュートリアルをやっているところです。僕が独自にモデリングしてはいるんですけど、自分で思いついて作ってるんじゃなくって、チュートリアルに沿ってこの井戸を作ってるっていう形になってます。これはグラント・アビットさんっていう YouTuber が載せているチュートリアルで、パート3っていう名前の通りですね、これはパート3なんですね。全部でパート1、パート2、パート3と全3回に分けて連載というか載せられているブレンダーチュートリアルで、今回はそのパート3をやっているところですね。パート1で井戸を作っているんですが、音声版の方は何作ってるか見えないと思いますが、中世っていうのは古代、近世、中世とかそういうやつの中世ですね。中世っぽい井戸を作ってます。パート1では井戸の石積みを作って、石積みとその両端に木の枠組みを作ったっていうのがパート1で、パート2では木の枠組みの上に瓦を乗せて井戸に屋根をつけますっていうことをやりました。今回のパート3では、その井戸の真ん中の棒、梁が渡っているんですけど、その渡っている梁のところにロープを巻いて、そのロープを井戸の中に垂らして、最後に色をつけていく、テクスチャーを作っていくっていうようなことをやって、最後レンダリングっていうところまで行くのがパート3ですね。このチュートリアルは以前も、この前回の知れ事がてらかな、以前の知れ事がてらで喋ったかもしれませんが、このパート1、パート2、パート3と連続でやってるんで、きっと喋ってるとは思いますが、そんなにすごい親切にできてるチュートリアルじゃないので、ブレンダーのことが全くわかんない人が初めてやるチュートリアルには向かないような気がします。ビギナーズチュートリアルって書いてあるんですけど、そんなに向かないかなっていう気はしますね。でも僕はいくつかブレンダーのチュートリアルやったので、わかるかなという感じなんですが、でも教わるテクニックは結構面白くって、例えばループカットっていう機能がありますけど、例えば円柱みたいなオブジェクトをループカットってやると、真ん中、円柱の高さの真ん中あたりにループ、だから輪っかのカットを1個作ることができるんですね。そうすると円柱は底面と底の面と天井の面と、あと側面がいくつかのポリゴンになってる。円柱って言っても実際には多角形柱なわけですけど、側面でできてるんですけど、その側面の長方形を2つに分割できるっていう、そんな感じですね。言葉で説明するの難しいですけど、ループカットっていう機能を使いながら、ループカットとベベルっていう機能を組み合わせてロープを作るんですね。ロープが木の棒に巻かれてる様子を作るんですが、それがかなり、おお、これはすごい技巧的でいいテクニックじゃんっていうのをすごく感じました。このチュートリアルをやって面白いなって思ったテクニックの一つですね。なので全く学ぶことがないわけじゃないし、やっぱりチュートリアルを通して使い方、ソフトウェアの使い方を学ぶっていうのはすごくやっぱり効率がいいねっていうの感じがありますね。自分で独学で何もかも調べながらやるっていうのもまあ一つの方法ではありますけど、その方が目的地に早くたどり着けるかどうかはちょっとまあわかんないよねと。やっぱり皆さんにも、まあもしインクスケープを練習していこうねと思っている人であればですね、もちろん自分の描きたい絵だけ描いて、困った時だけチュートリアルとか説明を見るみたいなことでもいいのかもしれませんが、やっぱり最初はチュートリアルを一通りやってみるっていうのはいいと思いますね。それは実際にそう思いながら僕は墨眺めの YouTube チャンネルにインクスケープのチュートリアルを載せ始めたわけではないんですが、実際に僕がブレンダーのチュートリアルを人が挙げたチュートリアルをやり始めたことによって、あ、やっぱりチュートリアルって役に立つんだなっていうことをすごく感じましたね。なので皆さんにもぜひですね、墨眺め以外にも YouTube にインクスケープのチュートリアル載せてるチャンネルありますけど、 もちろん僕はスミナガメのチュートリアルをおすすめしますが、他のチュートリアルもやってみるといいと思いますね。今まさに動画のところでループカットしたのをベベルしてロープを作るぞってやってますね。音声版の方はちょっとわかんないと思いますが、そんなところですね。最終的にできたモデルは結構やっぱりチュートリアルに沿って従ってやった分結構綺麗にできたなという感じがあるんですが、実は今回の動画の中では完成しません。なぜなら、いろいろとトラブルがあって、一回ブレンダーがクラッシュして止まっちゃったりとか、アニメーションをさせようと思ったんですね。この動画の最後の方で、この井戸をぐるっと回るアニメーションを作ろうとするんですけど、回転するアニメーションするときに、井戸のオブジェクトを回すんですね。ローテート、R キーを押して、モデルを回転させるんですけど、その回転の軸がどうもずれたみたいで、3D モデルっていろんな部品を、ひとまとめにして作ってるわけで、全部が一つがこう、一つの大きな塊になってるわけじゃなくって、小さな塊を集合させて作ってるわけですね。井戸の石積みだったら石それぞれ作ってるし、天井の瓦だったら瓦もそれぞれ作っててバラバラなんですよね。そういったバラバラのものが回転のアニメーションさせようと思った時に軸が揃ってなくって、ちょっと回したらバラバラになってしまって、あれはこれはもうニッチもサッチもいかないやっていうことになってしまって、今回の動画は終わってます。なのでですね、次回の知れ事がてらの動画の中で、やっとこの井戸チュートリアルは完成します。実はこの井戸チュートリアルを始めたのは、記録を遡ってみると2019年の10月頭ぐらいからやり始めてるんですね。今日この録音をしてるのが2020年の1月7日なんですが、完成するのに何ヶ月だ ?10 月からだから10、11、12、1月終わってないにしても、まあ3ヶ月強ぐらい、まあ3ヶ月ぐらいかかっちゃったっていうね、そんな感じでした。ちょっとやっぱりこのしばらくの間、ブレンダーを触んなかった期間が長くなってしまって、ちょっともったいなかったなと思いつつも、ともかくですね、無事完成させることができたのは良かったなと思ってます。一応もう次の動画も撮ってあるので、次のポッドキャストも速やかにリリースできると思います。実はこの、知れ事がてらのエピソードを配信するのも実は結構久しぶりで、最後の前回のエピソードを配信したのが確か11月末だったと思うので、今調べてますが11月の末だったと思うんですよね。そうですね、11月28日だったので、音声版は11月28日ですね、だったので、まあちょっとかなり間が空いてしまいましたが、また新しくですね、どんどんエピソードを追加していきたいと思いますので、よろしくお願いします。そんなところで、ブレンダーの練習についての話は以上で、音声版の方はブレンダー見えてませんしね。こんなところで終わることにして、今回喋っていきたいのは、スターウォーズエピソード9という名前はついてませんが、スカイウォーカーの夜明け、ほぼエピソード9と言っていいでしょう。スターウォーズのエピソード9、スカイウォーカーの夜明けを見てきたので、それの感想を喋ろうと思います。公開されたのは確か2019年の12月19日とか20日とかの土日金曜日のどっかだったと思いますが、公開日初日に僕は見たんですね。なので見てから2週間3週間ぐらい経つんですけど、実際にまだご覧になってないこの隅田亀の知れ事がてら、今これお聞きの方でスターウォーズのエピソード9、スカイウォーカーの夜明けをまだ見てないよっていう方がいたとすればですね、ぜひ見た方がいいよというのはお勧めしますが、でもスターウォーズの話を今まで一度も見たことないんであれば、あんまり楽しめないかもしれないですけど、いずれにしても僕はスターウォーズ好きなんで、見るのはお勧めします。スターウォーズファンを増やしたいなという気持ちはありますね。他にたくさんのレビューの YouTube 動画とかレビューの記事、ブログエントリーとか、そういったレビューサイトみたいなメディアもいろんなの出してますけど、すでに評価が定まったとは言わないまでも、かなり多くのレビューが出てるんで、今更僕が喋るまでもないかもしれませんが、まあ僕は僕なりに感じたことがあったんで、それについて喋ろうかなと思います。それにあたって、今回はネタバレありで喋っていくので、見たことある人、あるいは今後一切見る気がない人、あるいは今後見るかもしんないけどネタバレを聞いても気にしないよという方だけ、ぜひこの知れ事がてらのエピソードこの後も聞いていただければと思います。この後見るか見ないかわかんないけどネタバレは聞きたくないよという方はここで終わってください。ありがとうございました。というわけで、スターウォーズエピソード9、スカイウォーカーの夜明けの感想を喋っていきたいと思います。 僕の感想は面白かったですね。すごく楽しめたので、いい映画だなって思いました、僕は。いろんなレビューサイトとか、レビューの YouTube 動画とか見ると、これでいいのかと、これで大丈夫だったのか、問題あるだろうっていう風な意見もたくさんあって、どっちかっていうと、僕は見る前の前評判としては、すごくいい、すごくいいっていうレビューをたくさん聞いてて、試写とか見た人の感想ですけど、を聞いてたから、すげえ面白いんだろうなと思って見ていって、そしたらやっぱ実際に面白かったんで、ああ、いい映画だったなっていう気持ちだったんですが、実際に公開して、試写会とか、その先行上映で見た人じゃない一般の人たちが公開されて、映画を見た後のレビューの様子としては、トレンド傾向としては、まあ否定的な意見がかなり多いんじゃないかなっていう気が僕はしてますね。僕が最近好きで見てる YouTube チャンネルで、おまけの夜っていう YouTube チャンネルがあって、おまけの夜っていうのは映像作家の方、柿沼さんっていう映像作家の方がやっている YouTube チャンネルで、基本的にはその柿沼さんがホストではあるんですけど、ほとんどの動画で、お笑い芸人のジャガモンドなんとかっていう、ちょっと名前忘れちゃったな。ですね。何かっていうと、今確認するんですが、おまけの夜っていうのは映画レビューをたくさんやってるような YouTube チャンネルですね。柿沼さんっていう映像作家の人がホストなんですけど、毎回出ているのが、今ちょっと動画見てるんで、ちょっとその時間順番で、あ、出た。ジャガモンド斉藤さんですね。お笑いコンビジャガモンドっていうのがあるそうで、僕はちょっと存じ上げませんが、ジャガモンドの斉藤さんと、まあ、コンビだって言ってるからもう一人誰かいるんでしょうけど、の斉藤さんと柿沼さんっていう方が、ほとんどの動画に出ているやつですね。基本的には多分、柿沼さんがおまけの夜の人なんですけど、ジャガモンド斉藤さんは基本的にはゲストという位置づけなんだと思うんですけど、でもほとんどの動画に出てるんで、あんまりゲスト感ないですね。ゲストとしてよく出るのは、僕が見てる限り DC コミックにめちゃめちゃ詳しい、野牛、なんだっけな。DC コミックってアメリカのコミック、あとマーベルコミックもありますよね。野牛源十郎さんですね。DC コミックとか、マーベルコミックとか、他に何があるかわかんないですけど、まあアメコミって今最近映画化をすごくやってて激しいですけど、それにすっごい詳しい野牛源十郎さんっていう芸人の方ですね。芸人なんだけどというか、芸人でありかつアメコミにめっちゃ詳しいと。その方自身はシャベンジャーズっていう、アベンジャーズのパクリで喋るアベンジャーズで、シャベンジャーズでしょうね。っていう YouTube チャンネルもやっている人なんですけど、まあその人がおまけの夜にゲストで来たりしてますね。まあ何の話かっていうと、おまけの夜の話じゃなくって、スターウォーズのレビューの話なんですが、おまけの夜はだから映画レビューをするような YouTube チャンネルで、いろんな映画のレビューをしてるんですけど、スターウォーズエピソード9、スカイウォーカーの夜明けのレビューもやってました。それを見ると、彼らは低く評価してましたね。これで良かったのかと。結局これは何の話だったんだっていう風な話を言ってました。他に僕がこの知れ事がてらの話の中で何度も言及してるんですけど、IGN Japan っていうゲーム映画レビューサイトみたいなものがあって、レビューサイトっていうかレビューメディアかな？なんていうのかな？そういうのを批評したり紹介したりするオンラインメディアがありまして、その IGN Japan の YouTube チャンネルもあるんですけど、IGN Japan の映画レビューコーナーでも、銀幕にポップコーンっていう映画レビューがあって、それは実は知れ事がてらにとっても似てて、知れ事がてらも YouTube 動画がある、かつ、ポッドキャストがあるんですけど、IGN Japan のその銀幕にポップコーンっていうシリーズも YouTube に動画が載ってるけど、その動画の音声だけを切り出したポッドキャストもあるので、知れ事がてらにちょっとよく似てるんですけど、まあいずれにしてもそれは関係なくって、その銀幕にポップコーンっていう IGN Japan の映画レビューコーナーがあるんですけど、その映画レビューコーナーの中でも、どうだろうねっていうような評価がされてましたね。実際、そういった否定的なレビュー、あともう一つあるのが、ライムスターっていうヒップホップグループなのかな？ヒップホップバンドじゃないですよね。ライムスターって、何なんだろう。ライムスターはヒップホップグループと言ってますね。 ウィキペディアにヒップホップグループだと書いてますね。ライムスターって僕は音楽全く聞いたことないんですけど、ライムスターの中に歌丸さんっていう人がいて、その人が映画レビューをするラジオ、TBS ラジオで映画レビューをする番組を持っていて、ライムスターの歌丸さんの映画レビューっていうのも YouTube にたくさん載ってるんですよね。それは非公式なものなんで、どっちかっていうと海賊版で、ラジオの海賊版が勝手に YouTube 載ってるだけなんですけど、でも人気コンテンツでほとんどの YouTube に載っているライムスター歌丸さんの映画レビュー動画、動画っつったって元がラジオなんで映像は映ってないんですけど、映像はなんていうか静止画なんですけど、でもそれも結構人気があって、本当に何万とか何十万とか視聴数があるんで、これも結構有名な映画レビューだと思うんですけど、ライムスター歌丸さんのスカイウォーカーの夜明けレビューも、どころか割と積極的にこれは全然ダメでどうしちゃったのっていう、スターウォーズどうするつもりなのディズニーはっていうすごいレビューだったような気がしますね。そういった否定的なレビューを僕はたくさん見て、なんていうか基本的には言ってることはわかるなと。彼らが問題視しているポイントはよくわかるなぁと思いつつ、でもなんていうか僕はあんまり映画を見ている時とか見終わった後にこの映画やばいなと、悪い意味でやばいなと、こんなひどいものよく作ったなと、こんなんじゃ全然ダメだなっていうのは少しも思わなくって、ああ面白い映画だったな、楽しかったなっていう感じだったので、エンターテインメントとしてとっても楽しめたっていうような感覚があるので、別にダメだったなって思ってないんですね。そういった否定的なレビューを聞いて言ってることは分かりつつも、でも最終的な僕の判断として面白くなかった映画だなっていうような気はしてません。いろんなそういった映画レビューの記事とか YouTube 動画とか僕は見たんですけど、そういった中でよく言われてるポイントについてやっぱり引っ張っていきたいなと思うんですが、まず一つはレイの出生についてですね。まあ、この辺からやっと本当にネタバレっぽいところになるわけですけど、レイの出生についてですね。レイが実はパルパティーンの孫だったっていう設定がいきなり明らかになりましたね。なんか実はキャスリン・ケネディっていうディズニーの CEO じゃなくて何の人かな？キャスリン・ケネディは。キャスリン・ケネディさんは何かというと、ルーカスフィルムの共同経営者をやっているみたいですね。2012年からジョージ・ルーカスと共にルーカスフィルムの共同経営者をやっていて、ウォルト・ディズニー・カンパニーにルーカスフィルムが買収された後は社長をやっていると。だからキャスリン・ケネディさんはルーカスフィルムの社長なんですね。CEO で、まあ大体合ってますね。の人なんですね。で、その人がどっかのインタビューとかどっかの記事で明かしているらしいんですけど、シークエルと呼ばれるこの三部作789は最初からちゃんとした構想があったわけではないですっていうことを、こんな言い方では言ってないにしても、こんな言い方で言ったら大炎上するに違いないので、こんな言い方ではなかったにしても、そうであるということをまあ白状してるっていうか、まあほのめかしてるらしいんですよね。僕はきちんとソースに当たったわけじゃないんでちゃんと見てないですけど、まあでもキャスリン・ケネディが789を作るときにきちんとこういう大枠で、だからそれを3つに分けたときに7はここまでやって、8はここまでやって、9で全部やるよっていうような、そういう作り方をしたわけではないということは喋ってるらしいんですよね。っていうのは何かっていうと、レイがパルパティーンの孫であるという設定はエピソード7でもエピソード8でもほのめかされてないじゃないですか。全然何にもないですよね。突然出てきた設定で、それが物語の重要なキーになるっていう、後付け感がすごいっていうのがまず一つネガティブなレビューで多いですよね。実際僕もそれはその通りだなっていうような気はするんですよね。確かにレイがパルパティーンの孫だっていうことにするのは、設定として後付けが過ぎるだろうっていうのも一つあるし、もうというと、このスターウォーズサーガが1から9まで全部通してみたときに、アナキンの話、ダース・ベイダーの話だと思っていたスター・ウォーズが実はパルパティーンの話だったっていう風に見えかねないっていう指摘が多いですよね。僕はその後者の指摘にはあんまり賛成してなくって、前者の指摘、レイがパルパティーンの娘だっていうのは後付けすぎて、ちょっと物語の重要なキーにするにはちょっと後付けが過ぎると、ちょっとひどいっていうのはちょっと同意かなと。そもそもレイは何者でもないっていうことがエピソード8で話されていて、 何者でもない者たちの物語っていう風な雰囲気でエピソード789がまとまるのはすごい、エピソード789が何者でもない者たちの物語っていうまとまり方になれば非常にいい、すごくいいなって僕は思ってたので、エピソード8も、まあ別に僕9好きですけど、エピソード8の方向性は割と新しくって良いなって思ったんですよね。今までクワイガンに見出された田舎辺境の惑星タトゥイーンにいたアナキン・スカイウォーカーという少年が田舎から出てきて、あなたは選ばれし者です、フォースにバランスをもたらすものですって運命づけられている、すごいスーパーヒーロー的な超常の能力を持ったアナキン・スカイウォーカーが世界にバランスをもたらす話っていう、そういうスーパーヒーローの話だったわけじゃないですか。選ばれし者の話ですよね。ドラクエの勇者みたいな感じですよね。今僕個人的にドラクエの11を遊んでるんで、ドラクエ11の勇者が選ばれし者だから、あなただったら何でも解決できますって言って、主人公だから何でもできますみたいな感じになっちゃってて、なんかそれでいいのかみたいな、そんな主人公なら何でも OK みたいな、だって勇者だもんねみたいな、そんなノリでいいのかっていうような気はプレイしながらするんですけど、でも元々スターウォーズってそういう話だったよなっていうような気がして、スターウォーズがそうだったんだからドラクエ11がこうでも問題ないでしょっていう感じで、ドラクエ11の違和感をスターウォーズによって正当化したり僕してるんですけど、いずれにしてもスターウォーズってそういう話ですよね。選ばれし者が選ばれし才能とか運命を持って銀河に平和をもたらした話だったと僕は思ってるんですよね。何が言いたかったんだったかな。ちょっと話がこうバラバラになっちゃってますけど、何が言いたかったか。まあもう話戻ると、そういう話だったわけですよね。そのスターウォーズの 1,2,3,4,5,6 は。なので、789はそうじゃない話として整理するのはすごくいいと思うんですよ。選ばれし者が何とかする話っていうのと、もうそれとは全く別に選ばれし者じゃないし、才能はもしかしたらあるかもしれないけど、1,2,3,4,5,6 の時代でやったような、選ばれし者の超常的な才能を持ったアナキン・スカイウォーカーというスターが銀河に平和を取り戻す話っていう、一つのこう一本軸の通った運命の話っていう、そういうものじゃなくって、普通の市民が戦って自由とか勝利を手にする話っていう話に持っていくのってすごくいいと思うんですよね。話の持ってき方として。だってまた新しいスターが生まれて、また新しいスターが生まれてってやったら、なんかちょっと陳腐になっちゃうじゃないですか。レイは実はルークの娘でみたいな話になっちゃったらちょっと陳腐ですよね。結局それかよみたいな感じになっちゃうので、新しい方向性をエイトは示したという点ですごく良かったと思うんですよね。スターウォーズはスターの話だっていうのを超えて、789からは普通の市民、普通の民間人によるなんというか自由の話、勝利の話っていう位置づけがすごくいいなって僕は思ったんですよね。ただそうならなかったと。エピソード9によって実は才能が遺伝してましたと。実は別にあれですよと。実は名もなき民間人、名もなき人の話ではなくって、もともと強大なフォースを持った、もともと銀河に強大な存在感を示していたあのパルパティーンの娘っていうか孫だから、彼女は銀河に平和を取り戻せたんですよっていう、やっぱり血統の話になってしまったんですよね。なんかそれは残念だなっていう気がしてます。パルパティーンの孫だっていう設定は後付けだっていうのは僕はちょっと受け入れられないし、なぜ受け入れられないかというと、後付けだからというのもあるし、だから急ですよと、やるんだったら7からほのめかせよって思いますし、やらないで欲しかった。エピソード8が示した名もなき人たちの物語だっていう方向性は僕すごくいいなって思ったので、新しいスターウォーズの姿だなって思ったので、その方向性でやって欲しかったなっていうのと、その2点でパルパティーンの孫であって欲しくなかったなっていう気はします。でもさっき言ったような2点目の指摘ですね、そういう風なレイがパルパティーンの孫だっていうことになってしまうと、スターウォーズのこの9部作がパルパティーンの話になっちゃうじゃないかっていう指摘がよくあるんですけど、僕はそれは全然違うと思っていて、なぜなら 1,2,3,4,5,6 制作の体制も全然違くって、ジョージ・ルーカスがいないよとか、そういう制作の都合っていうのももちろんあると思いますけど、僕は結構789は 1,2,3,4,5,6 から切り離して考えていて、結構だからこそ、そのアナキンが宇宙を救う話っていう、そういう勇者の冒険譚っていう 物語とはちょっと違うよねっていう風に認識してるんですよね。だから 1,2,3,4,5,6 は繋がってるけど、 7,8,9 はそれとはちょっと違うテーマを持っているという認識があるんですよね。なんなら 4,5,6 と 1,2,3 も違うテーマを持ってる。ここは話繋がってますけど、でも共通のテーマも持ってるように見えてるけど、なぜならアナキン・スカイウォーカーというスターがずっと登場してるから。だけど、でもまあ別のテーマを持ってるよなっていう気はしていて、だから4,5,6 は同じだし、1,2,3 も同じなんだけど、4,5,6 と 1,2,3 は違うよねと。その三部作同士で物語のテーマとかっていうのは異なってるよねっていうような認識が基本的にはあるんですよね。でも 1,2,3,4,5,6 がそれで一つだっていうような見方も僕はサポートしますけど、いずれにしても7,8,9 は4,5,6 と繋がってはいるものの同じテーマを持った物語だっていうような認識はあんまりしてなくって、だからこそ1から9まで通してみたときにパルパティーンの物語になってしまうっていうのは、まあもちろんそういう捉え方もできなくないですけど、そういう風に捉える映画じゃないんじゃないかなっていう風には僕は思ってます。僕はどちらかといえば、4,5,6 は 4,5,6 で共通のテーマを持ってる。4と5と6でバラバラのテーマを持ってるかっていうとそんなことなくって、4と5と6は一つのテーマについて深掘ってる映画だなっていう気はするんですけど、だから 4,5,6 はひとまとめなんだけど、1,2,3 とは別のテーマを持ったシリーズだなっていう気がしてます。で、1と2と3ではそれぞれ別のテーマを持ってるわけじゃなくって、1と2と3は同じテーマを持っているんだけど、けど1と2と3で掲げられている共通のテーマは、4,5,6 で共通して掲げられている共通のテーマとは別だよなっていう気がしていて、だからこそ 7,8,9 で共通して掲げられているテーマと 1,2,3 で掲げられているテーマと 4,5,6 で掲げられているテーマは当然それぞれ異なるものだっていう認識があるんですよね。異なるべきであるみたいな気持ちですよね。なので全体を通して見た時にパルパティの話になっちゃうよっていうのは、まあ気持ちはわからんでもないですけど、まあそうじゃないよねと。つなげてみるもんじゃなくって、789は789で理解するべきものだよなっていう気がしてるんですよね。だからあんまりパルパティの話になってしまうっていうような気はしてないです。が、まあ言われてみればパルパティの話になっちゃったなっていう感じもしますけどね。けど、789は789で別のテーマを持っているべき話だなっていう認識があるんで、そんなにパルパティの話になっちゃうじゃんって、本当はスカイウォーカーの話だったのにさーっていう、人たちにはあんまり僕は共感しないかなっていう気がします。けど、本当はスカイウォーカーの話だったのにって思っている人たちのために、あのエンディングがあるわけですよね。レイが本当はレイ・パルパティーンだったのに、スカイウォーカーを襲名して、スカイウォーカー家は一応絶滅しちゃったのでね。一応っていうかもう完全に絶滅しましたよね。アナキンはもういない。ルークとレイヤももういない。ベンソロももういないと。まあ、ベンソロはもともとスカイウォーカーじゃないですけど、血は繋がってるという意味ではスカイウォーカーとしてもいいですけど、まあ、いずれにしてももう誰も生き残ってませんということになったので、スカイウォーカーをレイが襲名するので、ああ、スカイウォーカーの話でしょって、JJ エイブラムスは言いたかったんだと思いますね。旧作ファンたちが、なんだよこれパルパティーンの話じゃねえかよって言っちゃうのを見越して、JJ エイブラムスはあのエンディングを用意していて、違いますよ。これはパルパティの話じゃないですよっていうことを説明するために最後にあえてレイは私はスカイウォーカーですって名乗っちゃったんだと思うんですよね。名乗ってもまあ別にいいと思いますけど、それをすることによってなんだよパルパティの話じゃねえかよっていうようなファンたちに向けて違います。これはスカイウォーカーの話ですよ。だってあのエンディング見てくださいっていうそういう仕組みになっているつもりなんだと思います。僕はね。けど僕としては789はスカイウォーカーの話じゃないので、そもそもスターウォーズがスカイウォーカーの話だと思ってないので、123も456もスカイウォーカーがたまたま登場したんで、スカイウォーカーの話に見えてましたけど、だってそれサステナブルじゃないですよね。スターウォーズの話って、無限に広げる可能性があって、どんどん掘っていけば掘っていくほど面白い世界だと思うから、掘れば掘るほどスカイウォーカーから乖離していきますよね、そりゃ。だってスカイウォーカー以外の人口の方が宇宙には多いので、スターウォーズの宇宙の中には面白いエピソードがたくさんあって、これからどんどんどんどんスピンオフを作ってほしいなって僕は思ってますけど、それやればやるほどスカイウォーカーじゃなくなるんで、スターウォーズの名を冠するならスカイウォーカーの話をしろということになるんであれば、その態度も一つの態度ですけど、それだともうスターウォーズの宇宙の中でスターウォーズの名を冠した作品を作るのは極めて難しくなりますよね。 シミスカイウォーカーっていうのがエピソード1だけに、まあ2にもいましたけど、登場しましたけど、まあ彼女ももういないので、その彼女の親の話とかすればいいんですかね、スカイウォーカーの話にしたければ。だってもうスカイウォーカー家は一応、未来永劫もういないことにはなるので、まあレイがスカイウォーカーだと思えばそうかもしれないですけど、血統、家族、血のつながりっていうことを気にするんであれば、もう一応スカイウォーカーはどこにもいないので、遡る方向性しかないですよね。それでいいんですかね、スカイウォーカーの血統にこだわる人たちは。スターウォーズの名を冠するなら遡るべしと思ってるんですかね。僕はあんまそう思わないので、スターウォーズって名を冠する、スピンオフじゃなくって、カノンと呼ばれるシリーズで、スカイウォーカー以外の話を描くのは全然ありだと僕は思うので、それでいいと思います。それでいいと思いますのは、つまり何かっていうと、スターウォーズの名を冠するカノンの映画シリーズが、スカイウォーカーの、あ、ちょっと話、ちょっと僕も言葉間違ってるかもしれないですけど、スターウォーズの名を冠するカノンの映画作品が、スカイウォーカーの話をしない、スカイウォーカー以外の話をするっていうことは全然ありだと思います。と思っているのに、JJ エブラムスはそう思ってないんでしょうね。スターウォーズの名を冠するならば、スカイウォーカーの話をするべしと、JJ エブラムスは思っているんでしょう。だからこそ、レイにスカイウォーカーを名乗らせて、ほら見てください。エピソード789もスカイウォーカーの話だったでしょ？だからスターウォーズでしょ？っていうアピールなんだろうと思いますが、僕はあんまり、スターウォーズの名を冠するならば、スカイウォーカーの話であるべきとは思ってないので、あまりその設定にも共感しなかったですね。レイがなんであそこで名乗ったのかっていうのはまあよくわからん。もちろんよくわかりますよ。こういう背景ですよね。スターウォーズはスカイウォーカーの話なんだっていう立場を取るならば、あそこでレイがスカイウォーカーを名乗るしかないですよね。けど、僕の意見じゃないことについていっぱい喋っちゃいましたが、僕の意見では789は別に456とも123とも異なるテーマを持っていて叱るべきだと思っているし、だからこそ、スターウォーズの名を冠してはいても、スカイウォーカー以外の話をするのは全然ありだと思ってるんですよ、僕は。なので、あそこでレイがスカイウォーカーを名乗ったのは、僕にとっては、まあもちろん熱い展開ではありましたけど、よーく考えてみると、あれ必要だったんだっけなーっていう感じはありますね。そもそも、パルパティーンの孫だしね。スカイウォーカーの一応その、血統ではないわけなので、何なんだろうね。スカイウォーカーの話をするんだったら、スカイウォーカーって名乗ればいいっていうことなんですかね。名乗っとけばスカイウォーカーの話になるっていう、そういうことなのかな。だから例えばフィンがそのうち、フィンも多分ファーストネームないですよね。あ、ファーストネームじゃなくて、ファミリーネームないですよね。FN、なんとかかんとかっていうやつをフィンにしただけだから、フィンも別にファミリーネームないですけど、フィンもそのうち、俺もフィンスカイウォーカーなんだよねって名乗ったら、スカイウォーカーの話になるんですかね。それでいいのかっていう気が僕はしますけどね。フィンが名乗るのはどうかと思いますけど、別にレイが名乗るのは大丈夫かっていうと僕もまあ、うーんって感じですけど、まあ、いずれにしてもですよ。スカイウォーカーの話に無理やりこじつけて、ほら見ろ、スターウォーズはスカイウォーカーの話だったじゃないかっていう展開は、うーんって思いましたね。なので、あの選択はいけてないと思いました。僕はレイはレイのままでいいのになと。さっきから何度も繰り返して言っている789で共通して掲げられたテーマって僕は何だと考えていたかというと、名もなき人たちが自由のために戦う、スターウォーズの宇宙の中で戦って自由を勝ち取った話。実はだから 1,2,3,4,5,6 では運命づけられたアナキン・スカイウォーカーという神がかった人物によって銀河の宇宙は支配されていたけど、実はそれ以外の人たちの努力によって、名もなき人たちの名もなき戦士たちが自由を勝ち取る話だってあるよねっていう方向性は新しいじゃないですか。なぜなら今までは運命づけられた話だったわけなので。なので、そういう方向性って新しいよなって思ってたからいいなって思ってたのに、意外とそうならなかったところはポイントとしてはちょっと嫌だなって思ったし、さらにパルパティーンの孫だっていうことによって、レイがフォースセンシティブで、フォースセンシティブどころか強いフォースの持ち主であるっていうことが正当化されてしまったのも、うん、なんだかなっていう感じはしますね。レイは何者でもないであってほしかったですね。フィンも何者でもないですし、ポーも何者でもないので、あの中で旧作からのレガシーなのはカイロレンだけですよね。カイロレンだけが456のスターと血統という意味で関連があるので、カイロレンが宇宙にバランスをもたらす話だったら、 スカイウォーカーの橋だったのかなという感じはしないでもないですけどね。最後にカイロレンが穴から這い上がってきて、レイが死んでるのを見て、あーららレイ死んじゃったっつって、カイロレンが俺がパルパティーンを倒して克服したことにしよっかっつって、銀河を支配したらスカイウォーカーの話だったっていうことでみんな満足するんですかね。そもそもパルパティーン登場するのはどうなんだっていう問題ありますよね。レイとパルパティーンの血縁がともかく、パルパティーン出すのはどうなんだっていう話はありますよね。出てくるだけでパルパティーンの話に見えちゃうっていう問題はまあ確かにあるので、そもそも出てくるだけでどうなんだっていう指摘はまあ確かにありますよね。だってあまりにも旧作のレガシーを持ってきすぎだもんなっていう気がしますね。というところがパルパティーンの話かなっていう感じです。多分 JJ エブラムスが狙ってるのって結構旧作ファンに媚びようと思ったんじゃないかなと思うんですよね。新しい方向性を示すのは彼の仕事だと思ってなくって、彼が彼の仕事だと思っていたことは、旧作のファンに受ける旧作のファンからの連続性が感じられる物語っていうのを作りたかったんでしょうね。そう思わないとあまり納得いかないですよね。僕としては連続性っていうのはそんなに気にしてなくって、どちらかといえば新しい方向性で、スターウォーズの宇宙で新しい方向性で面白い物語を作ってほしいっていうような気持ちがあったのかなっていう気がしますね。はい、まあそんなとこでしょうか。もう一ポイント、いくつかのポイントについて喋っていきたいなと思いますけど、もう一つはレイロって言われるポイントですよね。レイロって皆さん言ったことはありますかね。レイロはレイとカイロレンのカップリングの話で、ファンの間ではレイロって呼ばれているカップリング、そういうのを望んでいる人たちのこともレイロと呼ばれている、レイロ派とでも言えばいいんですかね、レイロ派みたいなものがあったわけですけど、レイロカップリングが公式に実現するというエンディングもありましたね。もちろんそれは全然ハッピーエンドじゃなくって死別なので、レイロエンディングがありましたね。あれはどうでしたか皆さん。僕はふーんっていう感じで、僕としては基本的にあんまりやってほしくなかったかなーっていう気がしました。他の人の意見を引用してみると、最初に言ったライムスターの歌丸さんはラジオの中で、あんなことするなよと、あれはファンがやるもので公式でやることじゃないだろうっていう風なことを言ってましたね。で、全く逆の意見で、さっき言ったおまけの夜っていう YouTuber がいるんですけど、おまけの夜ではあれはもっとやるべきだったと、カイロレンとレイはセックスするべきだって、映画の中でそのシーンを映すかどうかはさておき、そこぐらいやるべきで、なんかもうエピソード10がもし始まるんだったら、レイの子供子の話みたいな、そういう話になってもいいぐらいだっていう風な評価をしてましたね。僕はどっちかっていうと、あれは見せないで欲しかったなっていう気はしてますね。だからおまけの夜派というよりは、ライムスター歌丸派っていう感じです。僕の感じでは。でもなぜそれをそんなに期待してなかったか、希望してなかったかっていうのは、僕の中であんまり言語化できてなくって、なんていうか、ちょっとしたなんかつまんない反抗心みたいなものがあるのかなっていう気がしてます。っていうのはやっぱりディズニーの女の子が主人公の映画ってたくさんありますよね。あのディズニープリンセスの話っていうのは無数にあるわけですけど、スターウォーズもディズニーの傘下に入り、そして主人公が女性であるということを考えると、その系列に入って、レイはプリンセスじゃないですけど、その並びに入ると考えてみると、なんだか安直に主人公が女性だったら恋愛させときゃいいんでしょみたいなのってあると思うんですよ。それってステレオタイプな物語として、それが受け入れられていた時代ももちろんあると思うんですけど、最近はそうじゃないよねと。アナ雪の2も最近公開されて、僕まだ見てないんですけど、アナ雪の1は結構そうでしたよね。アナ自体は白馬の王子さんを求めるステレオタイプなディズニープリンセスではありましたけど、でも結局物語の行き着くところは白馬の王子様とのハッピーエバーアフターの話ではなかったわけですよね。だからそういう点でも新しいし、シュガーラッシュか。シュガーラッシュの話もプリンセスの物語ではありつつも、あれも別に恋愛の話じゃないですよね。シュガーラッシュの バネロペとラルフの恋愛の話じゃないですよね。だから最近のトレンドとしてはもちろんラブストーリーだって素晴らしい映画がたくさんあるし、ラブストーリーで素晴らしい物語もたくさん作れるはずだから、ラブストーリーはラブストーリーでいいんだけど、でも主人公が女性だからといって安直にラブストーリー恋愛要素ばっか持ち込むんじゃねえよっていう意見は確実に存在するわけですよね。そんな中で、だからそれに僕もちょっと感染してるっていうか、その考え方を持つ一人なので、安直に主人公が女性だからといって安直に恋愛ばっかさせるんじゃなくって、別に恋愛しない男主人公の映画とだっていっぱいあるじゃないですか。だから恋愛しない男主人公の映画と恋愛しない女主人公の映画だったら恋愛しない男主人公の方が多いわけですよ。だからバランスを取るんだったら恋愛しない女主人公の映画がたくさんあってもいいよねと。特にスターウォーズとかディズニーとかそういったビッグバジェットで ものすごい大衆向けの映画の中でそういったメッセージを出していくのって重要だよねっていうふうに僕は思うので、安直に恋愛要素を持ってくるのはどうかなと思っていたのが多分僕の根拠なんだろうなっていう気がします。レイロが公式に実現してほしくないなと僕が考えていた理由はそういう感じ、ある種ポリコレっぽいやつですよね、かなという気はします。実際には実現してしまったわけですね。なのでおまけの夜の柿沼さんはもう絶賛してて、あれはもっとやるべきだったと。映画の中で映像として見せるかどうかさておきっていうことは前置きは柿沼さん自身も言ってますけど、演出として映像化するかどうかっていうのはさておき、ほのめかすことぐらいだったらいくらでもできるわけなんで、もっと取り入れるべきだっていうようなことを言ってましたが、そういう意見があるのは当たり前ですよね。まあいろんな意見があって叱るべきで、でも僕はまあそういうふうに考えないかなっていう気がしました。単純に自然でしたかね、皆さん。あれ見て、あのキスは自然でしたか？なんていうか、レイとベンはエピソード8の時にものすごい強いつながりを持っていたわけですけど、あれは、あれを通じて、まあ、いろんな感情が芽生えたんですっていうことになってもまあいいんだけど、自然なのかな？なんかあんまりそういうふうには僕は見えなかったから、へえ、みたいな感じだったんですけど、そうだったんでしょうね。だってああいう風になっちゃったんだから、そうだったんだと思うしかないですよね。でもまあ僕としてはまああんまいらなかったかなっていう気はしてます。レイとベン、カイロレンについて言うと、物質転送みたいなのが自由自在にできるようになっちゃって、フォースであんなことできないよっていう指摘もたくさんあるんですけど、僕は全然ありだと思ってますね。ライムスター歌丸さんがラジオで共演する人で、なんていう人だったかな、なんかスターウォーズが大好きな人がいて、高橋、高橋よしきさんっていう方ですね。高橋よしきさんっていうのは何者かというと、高橋よしきさんっていうのは、アートディレクター、映画ライター、デザイナーの方なんですけど、だから映画にすごく詳しくって、さらにスターウォーズも大好きな方で、よくライムスターの歌丸さんのラジオの番組にゲストで出演して、スターウォーズについて語ってるっぽいんですよね。僕はラジオ自体は聞いたことなくて、YouTube に、語ってるのを聞くとですね、フォースであんな物質転送ができるんだったら宇宙船なんかいらないじゃないかっていうようなことも指摘してたんですね。高橋よしきさんはもうスターウォーズ大好きな人間で、映画が面白いかつまんないかを超えて受け入れるという、なんかすごくスターウォーズファンらしい、なんていうかファンってそういうことだよねっていう気がするんですけど、まあ僕も割とそうなんですけど、面白くなかったけど受け入れるっていう、そういう態度を取ってましたけど、歌丸さんとの対談の中でそういう話をされてましたけど、物質転送できるんだったら宇宙船とかいらないじゃんっていうようなことを言ってたんですけど、僕はそうじゃないと思ってますね。スターウォーズの中におけるフォースって、フォースがあれば何でもできるわけじゃないと僕は思っていて、フォースの使い方にもいろいろあると思うんですよね。僕の理解を一番端的に説明できるのは、ワンピースの悪魔の実かなと思ってます。フォースセンシティブっていうのは、悪魔の実の能力者って言ってるのと同じことで、悪魔の実の能力者と一口に言っても、体が伸びる人とか、体が砂になる人とか、体が燃える人とか、いろいろいますよね。一口に悪魔の実の能力者と言っても、できることって千差万別じゃないですか。僕のフォースの理解は、それに近くって、フォースセンシティブな人 と一口に言ってもできることは様々で、たまたまレイとカイロレンは互いに物質転送する能力があるに過ぎなくって、他のすべてのフォースセンシティブな人たちがあれができるかっていうとそうじゃないと僕は理解してます。なので、フォースでああいうことができるんだったら宇宙船いらないじゃんっていうのは、僕的にはそうじゃないんじゃないかなっていう気がしていて、そんなことをスターウォーズの映画の中で語られないから、なんていうか、フォースを何と捉えるかっていう、神学論争なんですよね。答えのない論争になってしまって、ちょっと不毛ではあるんですけど、少なくとも僕のフォースの理解っていうのはそうではなくって、フォースセンシティブとはいえ、できることは、フォースセンシティブな人それぞれに様々で、物質転送ができるのはたまたまレイとカイロレンができただけで、他のすべてのフォースセンシティブな人たちが物質転送をできるとは限らないというふうに思ってますね。むしろできなくていいんじゃないかなと思いますね。その方が物語が面白くなるんで。例えばアナキン・スカイウォーカーってものすごいパイロットの腕があるっていう設定がありますよね。僕実はあれはフォースセンシティブな人の特殊能力の発現の一つなんじゃないかっていうような解釈をしてます。なので、アナキン・スカイウォーカーはものすごく強いフォースを持っているわけですけど、その中で、だから、すごい悪魔の実の能力者なわけですけど、その実の能力って何って聞くと、アナキン・スカイウォーカーはパイロットの腕がすごいっていうのが、アナキンのフォースセンシティブの一つのあり方なんじゃないかなっていう気がしてます。だから、アナキンは悪魔の実の能力者なんだけど、どんな能力があるかっていうと、すごいパイロットの腕があるっていう、そういう感じですね。僕の理解としてはそんな感じです。じゃあ、それぞれオビワンはどうなんだとか、ヨーダはどうなんだとかっていう話になっていくとは思うんですが、その辺についてはちょっとよく考えてませんけど、でもまあ、そういう風に僕はフォースを理解してますね。例えばパルパティーンもものすごくフォースが強いわけじゃないですか。パルパティーンは、じゃあ悪魔の実の能力者ですと。じゃあパルパティーンの能力は何ですかっていうと、例えば多分人心掌握力とかがすごく高くって、フォースのマインドトリックってあるじゃないですか。オビワンが、お前はここを通すとか言うと、ストームトルーパーが、俺はお前たちを通すみたいな感じで、マインドトリックできますよね。レイもできるし、いろんな人がマインドトリックやるわけですけど、多分パルパティーンはマインドトリックがものすごく上手なんじゃないかなとかいうことを妄想しますよね。そうでもなければ名もなきナブーの地方議員だったのが非常事態権とか言って共和国の全権限を一任される人間までのし上がるなんて至難の業に違いないでしょうし、そんな才能絶対ありましたよね。その才能がまさか彼がひたむきに努力したからですっていう、それだけで説明しても別にいいですけど、でもまあフィクションなんでね、わかりやすい理由一つ挙げるんだとすれば、彼はフォースの実の能力者で、彼は何の実を食ったかというと人心掌握の実を食ったわけですよ。だから彼は一回の地方議員に過ぎなかった一人の人物が共和国の全権限を委任されるに至るまで出世できるわけですよね、とか考えるわけですね。僕はそんなことを映画の中では一つも語られてないですけど、僕は映画を見て、ああきっとこういう設定なんだろうなっていうふうに受け取りました。皆さんそれぞれスターウォーズの解釈ってあるわけですけど、皆さんそれぞれのスターウォーズの解釈に照らして新作はどうだったっていうことを評価するから、スターウォーズのファンはっていうことですけどね。スターウォーズファン以外は単純に見て面白いか面白くないかっていうことで判断するわけですけど、僕のようなスターウォーズファンは自分の中のスターウォーズのあり方とか世界はこういうものであるっていうものに照らして新作はどうだったかってことを評価するんで、どうなのかっていうのを判断するときに、僕にとってレイとカイロレーンが物質転送できるのは何ら不思議ではないかなっていう気がしています。そういうものだという感じですね。考えてみると、例えばヨーダの強いフォースを持っているわけで、じゃあヨーダなりのその特殊能力があって叱るべき、悪魔の実の能力があって叱るべきだなっていう風に考えてみると、ヨーダは例えば未来を見通す力があるとか、そういう感じなんですかね。なんか例えばアナキンを見てこの子の将来が見えないとかっていうようなことを言ってたような気がするんですが、もしかしたら言ってなかったらごめんなさいね。僕全部思い出で喋ってて、一番直近見たのは8と9だけなので、7、1、2、3、4、5、6、7は2年以上前に見てると思うので、あんまりよく覚えてないわけですけど、まあよく覚えてないなりに喋ると、 ヨーダって、アナキン・スカイウォーカーエピソード1で見たときに、彼の未来が見えないみたいなことを言ってたような気がするんですが、だとすると、ヨーダにとって未来を見通すのは容易なことで、だからヨーダは強いフォースを持ってるわけですけど、そのフォースによってヨーダが得ている特殊能力は未来を見通す。誰か個人、特定の個人についての未来を見通す能力でもあり、あるいは全体の政局とか戦局とか、政治の局面、戦争の局面ですね、とかを見通す能力とかに長けているとか、いうのがあるのかなーとか、いうことを想像しますよね。じゃあ、オビワンはとか、クワイガンはとか、例えば、グリーバス将軍はとか、ドゥークはとか、いろいろ出てくると思うんですけど、僕スピンオフあんま見てないので、ゲームもやってないですし、フォース・アンリーシュトっていうゲームがすごい名作らしいですけど、それも僕あんまりどころか全く知らないし、クローンウォーズも知らないし、スピンオフは、映画のスピンオフ、ローグワンとソロ、は見たんですけど、それ以外のスピンオフシリーズについては、なんか、ホリデースペシャルの、なんか、イウォークのなんかとかあるらしいですけど、古いやつですけどね。僕もそれも見てないので、あんまりスピンオフについては詳しくないので、スピンオフの、その、フォースセンシティブな人たちが何であるかっていうのは分かってないですが、まあ、いずれにしても、それぞれ強いフォースを持った人は、それぞれに特殊能力を持っているんじゃないかなっていう気がしますね。例えば、まあ、クワイガンっていうのは出番が少ない人物なわけですけど、クワイガンは人の能力、人の才能を見抜く力がありますとか、例えばそれでもいいですよね。だからこそアナキンを見つけたんですよとかって言うと、なんかこう、スッと腹に落ちるじゃないですか。だから、そういう風に僕はスターウォーズを理解してるんで、何が言いたいかっていうと、その関係ない話たくさんしましたが、カイロレンとレイですね、が物質転送するのは僕にとっては、なるほど、彼らはそんなこともできるんだぐらいな感じの理解で、全く違和感なかったですね。フォースを持っている人は、他のフォースを持った人ができることを全てできると理解している人にとってはおかしいだろうって思っちゃうかもしれないですね。フォースを持っている人であれば誰でもその物質転送できるっていうことになっちゃったら、それは宇宙船いらないってことにもなりますよ、きっと。僕はそういうフォースの理解をしてないので、だから高橋よしきさんとも別のフォースの理解をしているんですね。だから宇宙船いらないだろうってことには全くならないなと僕は思ってます。いろんなまあ物語の上げ足を取ればいくらでも取れるわけですけど、 C3PO の記憶喪失問題がありましたね。 C3PO の記憶喪失問題については僕もその通りだと思いました。 C3PO の記憶喪失とかワンナワンナ言って、結局すぐ戻るのかいっていうのは、ちょっといかにもなんか盛り上げるためだけにやっただけ。なんかこうエピソード8もそうでしたけど、盛り上げるためだけに危機的状況を作って、実は大丈夫でしたみたいなのばっかりだったので、エピソード8は。C3PO の記憶喪失はまさにエピソード8でやりすぎた盛り上げるためだけのアホな演出に過ぎないように見えてしまって、何だったんだよと。あの演出は何だったんだってエピソード8の時に何度も思わされるわけですけど、にしても、C3PO の記憶喪失問題も何だったんだよってみんな思いますよね。エピソード8もまあ問題の多い作品ですけど、でも僕はエピソード8が示した方向性はすごく良かったと思うし、エピソード8の僕が重大な問題だと思ってるのは、時間が経たなすぎっていうのがエピソード8の重大な問題。あと、なんだよその演出って、結局何でもなかったじゃねえかよっていう演出が多すぎるっていう、登場人物がバカすぎるっていうのはもう一つの問題としてはあるんですけど、それは物語として出来が悪いだけで、スターウォーズの宇宙について語る上で問題だとは思わなかったなっていう、そんなとこあるんですけど、いずれにしてもエピソード8の重大な問題は時間が経たなすぎっていうところだと僕は理解してるんですよね。もっと時間進めよって。2時間の映画を見て2日ぐらいしか経ってない感じがするんですよね。あれせめて1週間ぐらいかな。クルーザーの燃料が切れるまであと6時間ですとか言ってるシーンがある気がするんですけど、だからあの映画2時間の映画の中で作品の中の時間としては6時間しか経ってないのかっていう、なんか本当かよって感じしますよね。一方レイの方の時間では、ルークのところでレイが修行してるところでは1ヶ月とか2ヶ月とか経ってそうに見えるし、何なんだっていうタイムパラドックスが起きてるように、時空が歪んでるように見えるわけで、それを合理的に解釈するんだったらレイの話と爆撃作戦っていうのは全然タイミングが実は違っていて、ケツの方では揃うんだけど、例の話ってのはもっとずいぶん前から始まってるっていう。だってエピソード、なんだっけ、7の直後だしね。 だからセブンの直後からレイの話はずっと続いてるのに対して、爆撃作戦と逃亡劇についてはセブンの直後じゃないから、時間が空いてるっていうのはそうだろうなっていうのが、まあ合理的な解釈、そんなもんかな。にしても逃亡劇のところは時間経たなすぎだろっていう気がしますよね。だから6時間でフィンとローズはカントバイトまで行ってあんないろんなことをやって帰ってきたのかっていう、なんかほんまかっていう感じしますけど、それはまあさておきですよ。何が言いたかったか忘れちゃいましたね。なんかいろんな話がこうふつふつと湧いてくるから、いろんなことをチリチリに喋ってると言いたかったことなんだったか忘れちゃいますが、エピソード8は何だったんだよ問題っていうのたくさんあるし、さらに時間が経たなすぎっていうのも問題だと思うんですが、でもまあ欠点ばっかりじゃないと僕はまさに思っていて、エピソード8のいいところは新しい方向性を強力に打ち出していたことですね。エピソード7のことはちょっと僕あんま覚えてなくて、実はエピソード7は1回か2回ぐらいしか見てないので、だからまあどの作品も10回以上見てることは多分ないので、どの作品も全て記憶は曖昧なんですけど、その程度ですよ、僕はその程度でファンだと名乗ってるわけですけど、エピソード7の打ち出した方向性としては、レイは誰なのか、カイロレンとは何がしたやつなのか、そしてファーストオーダーとは何で、あの人なんだっけ、スノークは何なのかっていう、そういうのが大きな方向性として示されていたんだけど、エピソード8で答えが出たなって僕は思っていて、レイは何者でもないし、カイロレンは宇宙征服をしたいやつだし、ファーストオーダーはなんだかよくわかんないけど、スノークは別にすごいやつじゃなかったと。本当に名もなき者たちのが宇宙をめぐって争いドラマをするっていう、そういう話だっていう方向性が8でバッチリ出てたから、あーこれ新しいじゃんっていうのはすごく思えたんですよね。だからエピソード7、エピソード8っていうのはすごい僕的にはつながっていて、あーなるほど、こういう話になっていくなら7、8、9はこういう話なんだなーっていう風に見えたっていう話だったんですよ、僕的には。なのでエピソード8は悪いとこばっかりじゃなくって、シークエルの話をすごくなんていうか方向づけているいい作品だなって僕は理解してます。単純に物語として何なんだこいつらバカなんじゃねえかって思うようなところありつつも、初見プレイだと盛り上がるところもたくさんあるしね、すごくいいなって思ってますけど、この3部作の中の真ん中っていう意味でエピソード5の評価の高さとか、僕の個人的なエピソード2の好き具合で言うと、エピソード8はまあ、それに並ぶほどすごかったかっていうと、うーんって感じではまああるんですけど、例えばターミネーター2の面白さに比べてどうだとかね、あとはバックトゥザフューチャー2の面白さに比べてどうだとかって、その3部作の真ん中、ターミネーターが3部作かどうかっていうのはちょっとさておき、2作目っていうのはすげえ面白いっていうのは結構よくあるわけですけど、それに比べてどうかっていうと、まあそれに匹敵するとは言えないかなっていう気はしないでもないですけど、まあでもいずれにしてもですよ、いい方向性を示した、だからこのシークエルの方向性を決定づけたいい作品だなっていうふうに僕は評価しているわけですね。っていうのは余談ではありつつ、 C3PO の問題ですよね。 C3PO の記憶喪失は何なんだっていう気がしました。もう一つあるのが、 C3PO はシスの言葉がわかるっていうやつですね。それで、あ、本当にどうなんだ問題で、それは結構実際なんか合理的に解釈するのが結構難しくって、だって C3PO アナキンが作ったわけですよね。あの一番エピソード1で、君は天使なのとかって言ってる可愛いアナキンの後ろに皮がついてない裸の C3PO がいるわけですよ。そういうことを考えると、あの子供のアナキンがシス語を理解してプログラミングしたのかっていう、そういう気になっちゃうわけですよね、基本的には。そういうわけじゃないだろうと思いますよね、多分普通。そもそも C3PO ってなんか何百万の言語を操るようにプログラミングされているプロトコルドロイドですってよく言うわけですけど、それをまあアナキンスカイウォーカーが何百万の言語に精通しているとはとても考えられないので、シス語に精通しているのはより考えづらいですけど、そもそも前提として何百万の言語にアナキンが精通しているとはとても思えないので、であれば現実的に考えてそういうことを実現するモジュールみたいのがあるんだろうなっていう気はしますよね。だから実際のこの現実のソフトウェアエンジニアリングっていうことを考えてみると、通常はライブラリーとかっていうのがオープンソースならオープンソースだし、 SDK で販売されてるもんだったら買うでも何でもいいですけど、 誰かが作ったものを利用して自分のプロダクトに組み込むっていうのがソフトウェア開発の常ですよね。だからそういうことを考えると C3PO の言語についてはそういったことを実現する言語モジュールみたいなものが宇宙には流通していて、それを買ってとか拾ってとか盗んでとか壊れたやつから流用してとかいろんな可能性が考えられますけど、アナキンは何らかの方法で手に入れて C3PO にインストールしたというふうに考えるのが妥当かなという気がしますが、そう考えると何百万の言語に精通したロボットをアナキンが作りましたよっていうことについては納得することができるにしても、じゃあシスの古代語については理解しているモジュールがなぜ販売されているのかっていうのは結構謎ですよね。それはどうなんだっていうのはちょっと気になるじゃないですか。シスの古代語について理解している人がそもそもどっかにいるんですかね。そのモジュールを作った人は誰なんだっていう気はしますし、そのモジュールはだから共和国のルールで禁止されてますみたいなことを C3PO が喋ってた気がしますけど、共和国のルールで禁止されている翻訳を禁止されている言語がインストールされたそのモジュールっていうのを、まあ誰が作り誰が販売したのかっていうところは非常に謎ですよね。そこにいろんな武器商人とジェダイじゃないや、フォースのダークサイドに通じた人たちのビジネスとかがあったりするんですかね。そういったところの設定を深掘っていくのも面白いんじゃないかなと思いますね。例えばローグワンで示されたのはエピソード4であっけなく大爆発してしまうデススター、あんな恐ろしいオルデランを一瞬で爆発するような恐ろしい兵器のデススターが X ウィングのブラスターっていうかなんだあれ、砲撃一発でぶっ壊れるっていうのは何事かっていうのは皆さん謎なわけですけど、それについて文句言う人は今までいなかったわけですよね。なぜなら456はもう晴天になっているので、スターウォーズファンの中では批判する人は誰もいないみたいな、なんかそういう聖域になっちゃってるわけですけど、冷静に考えてみるとあれで壊れるってちょっとデススターどうなのって通常思うわけですよね。あんな脆い兵器がエピソード9に出てきたらみんなボコボコに叩きますよ多分。けど当時誰も叩かなかったのはスターウォーズに対する期待値が低かったっていうのもまああると思うんですけど、批判されてなかったわけですよね。ただローグワンでその答えが出たわけじゃないですか。なんだあの人は、ジン・アーソじゃなくて、その親のなんだっけ、名前はジン・アーソのお父さんの名前は何だったっけ、あの科学者は、彼が、名前はちょっともかく、彼が脆弱性を埋め込んだというのが理由で、だからデススターはあんな簡単に壊れるんですよという設定というか答えが示されましたよね。それってすごくいいなと思っていて、ジン・アーソの家族はゲイレン・アーソか、重要な人物ですよね。ゲイレン・アーソ、ゲイレン・アーソがデススターの開発に関わっていて、ゲイレン・アーソが脆弱性を埋め込んだからデススターはあんなにいとも簡単に壊せるんですよ、実は急所があったんですよっていうことで説明されるわけですけど、何が言いたいかというと、そういうエピソード4で示された謎とまでは言わないですけど、設定上の欠陥をスピンオフによって補うっていうのは結構僕いいなと思っていて、そういうのどんどんやってってほしいと思ってるんですよね。これからはスターウォーズは2022年までは少なくとも新作は出ませんっていう風に、まあディズニーだかルーカスフィルムだかが宣言してるらしくって、にしても2年かよっていう気はしますけどね。3年経ったらまた作るんですかっていう気はしますけど、僕はどんどんスピンオフを作ってほしいなと思っていて、なぜならエピソード4でデススターがあまりにも脆いっていうのは普通設定上の欠陥だと思うんですよ。あの映画の中では語られなかった。だからあんな脆弱な兵器をエピソード9とかエピソード8に持ってきたら、もうファンがこぞってボコボコに殴るっていうか、ボコボコに批判するようなレベルの設定の欠陥ですよ、あれは。誰もそんなこと言わないけどね。エピソード4はもう聖域になっちゃってるから。けど、それについて説明を与えるスピンオフってすごくなんか重要な仕事だと思っていて、だからエピソード4で欠陥のあった設定に一見して見えたあのデススターの脆弱性っていうのは、実はちゃんとこういう風な理由があったんですよっていう風に後付けでも何でもいいから説明するスピンオフって僕重要だと思っていて、それによってこうスターウォーズの宇宙がこう整っていく、ここでは受け入れがたい物語の展開だったけども、実はこういう風だったんだっていうことをスピンオフで明かしていくっていうのはすごくいい方法だと思っていて、 これをどんどんやっていってほしいと思ってるんですね。なぜ思ってるかっていうのは、実際に僕はローグワンもソロも見て両方ともすげえ面白いじゃんって思ったし、さらに言うとやっぱりエピソード8とかエピソード9とか設定上の欠陥はやっぱり確かにたくさんあるわけですよね。僕は両方ともスターウォーズの作品としてすごく面白かった、良かったと思ってますけど、そう思ってない人たちたくさんいるわけですよ。そう思ってない人たちと僕のように面白かったと思っている人と両方含めて、でもこの設定だけはちょっと納得いかないよねってことはあるわけですよ。例えば C3PO がなぜシス語を解読できるのか問題ですよね。それについては全く理由がわからんと、なんでこうなってしまったんだっていうのはあるわけですよ。そういうのを描いていくスピンオフってすごい面白いんじゃないかなって僕思うんですよね。あと例えばミレニアムファルコンにぶら下がっているなんかサイコロがなんか2個鎖でつながっている飾りみたいのがありましたけど、あれは実は最初からあってみたいなとか話とか、最初からあってっていうか実はハンソロが持ち込んだものでしたみたいな、そういう話があったりとかしますけど、そのソロの中で示されるわけで、あとケッセルランって銀河の中の大砂嵐っていうか大きな岩の嵐みたいな場所で、なんか強力なブラックホールがある場所なんだってことが分かったりとか、そういうスターウォーズのこれまでカノンと呼ばれていた456123789でちらっと提示された謎だったり設定の欠陥だったりをスピンオフによって補っていくっていう方向性すごくありだと思っていて、だから一つにはなんかオビワンのスピンオフ作品が今度ディズニーチャンネルかなんかでその放送されるみたいですけど、すごい見たいなと思いつつ僕ディズニーチャンネルを見る手段がないので見れないんですけど、でもそういうのとか、オビワンはなんか設定の欠陥を埋めるっていうよりも3と4の間を埋めるだけの話になるんじゃないかなっていう気はしますけど、そういう話とか見たいし、何のためにこの話してるかっていうと、C3PO はなぜシス語を解読するのかっていうのも、どれだけ面白い話になるかはさておき、ダースモールとダースシディアスがいかにして繋がったかっていう、まあダースシディアスと当時は名乗ってないかもしれませんが、だからパルパティーンがいかにしてシスを組織したかっていう話と並行して、アナキンがいかにして C3PO を組み立てたか、そしてなぜ C3PO が古代シス語を解読できるのかっていう謎について説明されるスピンオフとかあったら面白いですよねっていうこととか考えちゃいますね。だからこういうところは僕は設定の欠陥というよりもある種スターウォーズの世界が広がる余地が残ってるっていうふうに僕は感じますね。やっぱり456とかこの間ソロとかは久しぶりに見たんですけど、見て思うのはやっぱりスターウォーズの宇宙は戦争しているところがまあスターウォーズのカノンと呼ばれる作品では描かれるわけだけど、でも別に戦争しているだけの宇宙じゃないわけですよね、スターウォーズの宇宙は。広い世界の中では戦争とは関係ないところでも人々の生活があるわけで、そういったところを描いていくっていうのはスターウォーズの宇宙を豊かにする上でとっても重要なことだと思っていて、やっぱディズニーにはそこをやってほしいなって僕強く思ってますね。カノンをこれからどんどんどんどん増やしていくのももちろんいいんですけど、カノンはカノンで面白い物語をどんどんどんと対策でやりつつ、カノンで提示されたスターウォーズの宇宙の広がりというと聞こえがいいし、あるいは設定の欠陥と言ってもいいですけど、あるいは語られなかった謎でもいいですけど、そういったものたちをスピンオフによって埋めていくっていうのは、スターウォーズのシリーズ全体として、作品群全体として、どんどんスターウォーズが魅力的になっていくから、ぜひやってほしいなって思いますよね。ソロの映画を見て最近思ったのは、なんか関係ない聞いたこともないような話がポンポン出てくるわけですよ。ソロの作品の中では描かれないみたいな。なんだっけな。具体的に言うと、モンテカルロじゃなくて、コングロマリットじゃなくてなんだっけな。なんかコングロマリットじゃなくって、ちょっと言葉忘れちゃいましたけど、なんかそういう巨大なビジネス集団みたいなものが登場しますよね。なんとかコングロマリットとか、なんとかコングロマリットとか、なんかそういうのが固有名詞が出てくるじゃないですか。ちょっとコングロマリットじゃなかった気がしますけど、あいつらには、歯向かうなみたいな固有名詞がバンバン出てきますけど、それらが何なのか全然説明されないですよね、ソロの映画の中で。けど、そういう風に説明されない設定がバンバン登場するのってすごく僕いいなって思ってて、そういうことをやることによって、スターウォーズの宇宙が、あ、 映画で描かれてないところにもちゃんと世界があるんだなって感じられるじゃないですか。だからこれをどんどんやってってほしいなーってすごく思ってます。映画で描かれてるところにしか世界がないわけじゃなくって、映画の外にもちゃんと世界があって、そこにも活動している人たちがいてっていう、そのスターウォーズユニバースのこう豊かさをどんどん作っていってほしいなっていうふうに思ってますね。なんかそういう点で言うと、やっぱり4、5、6とかはなんか単語だけ出てくるのに映画の中では語られない、設定とか登場人物とかがたくさんいたような気がしてて、それが本当にスターウォーズの宇宙の豊かさを表してたなーっていう気がするんですけど、あとソロでもそうですね。ソロの映画でもなんかそういうコングロマリットじゃなくて、なんかギャングじゃなくて、なんだったかな、ちょっと言葉忘れちゃったんですけど、なんかそういうそいつらの集団には逆らうなみたいな、こう単語だけ出てくるけど何なのかをよく説明されないっていうのが、単語として出てきて説明されない、登場しないとか、詳しくこう物語に影響しない設定というのがピョンピョン出てきて、それがすごく物語の豊かさ、スターウォーズという世界の豊かさに貢献してるなーって思ったんですけど、一方翻って考えてみると、スターウォーズ789の映画の中でフォースの覚醒とジェダイの最後のジェダイとスカイウォーカーの夜明けのこれら3つの作品になんか共通して言えるのは、その映画の中で語られないこう謎めいた設定みたいなものがボンボン登場することが少なかったなーっていう気がするんですよね。なので789を見ても、映画の外で、映画で描かれているところ以外の場所でスターウォーズの世界がちゃんと存在している感覚っていうのがあんまりこう感じられないんですよね。なんかそれはちょっとスターウォーズの世界を豊かにしたなーとあんまり思えなかったりするポイントではあるんですけど、でもそういう風にもなってほしいなーっていう気持ちはありますね。でも僕はまたエピソード8の話になってあれですけど、エピソード8でカントバイトが出てきて、カントバイトはくだらないとかつまんないとか、フィンとローズのところは丸ごと必要ないとかっていう意見もたくさんありますけど、僕はそこはすごく物語に深みを与える、スターウォーズの宇宙に深みを与えるポイントの一つで、やっぱり武器商人、宇宙で銀河で金持ちになるには武器商人になるほかないっていう設定、話ってすごくよくって、もうアメリカを象徴してますよね。アメリカの時価総額のトップの企業とかって、もちろん今はその IT 企業、ソフトウェアの会社ばっかりで、Apple とか Microsoft とか、まあ Google、Alphabet とか、そんなのばっかりだったりするわけですけど、でも結構儲かってる会社ってアメリカは軍事の会社が多かったりするわけですよね。それは今でもアメリカはイランがどうしたとかって言って、ちょっと困った情勢になってきてはいるわけですけど、でもアメリカって結局ずっと戦争してて、ずっと兵器使ってて、やっぱ兵器の会社が儲かってるわけですよ、アメリカで。ヨーロッパでも兵器の会社あるわけですけど、やっぱりアメリカは自作自演で戦争して金儲けしてるっていう感じはありますよね、側面として。実際に現実のこの地球のこの世界でって話ですけど、やっぱりそういった実際の社会の闇と対比して、スターウォーズの宇宙で戦争と金儲けっていうところを描いていくっていうのは、やっぱりスターウォーズの物語をより深くしてくれるし、スターウォーズの宇宙そのものの設定的広がり、宇宙の豊かさっていうのを作ってくれるっていう側面と、さらにその物語が視聴者に対して実際の我々にとってどういう印象を与えるか、要するに考えてみると戦争と金っていうことに関する示唆を与えてくれるから、スターウォーズの世界を豊かにするだけでなく、作品として単に本当に意義深い示唆に富んだ映像映画になるっていう側面もあり、その辺もどんどん深掘ってほしいなって僕は思ったんですよね。だからカントバイトは全然無駄じゃなかったと僕は思っていて、そこでさらにスピンオフ1個作ってほしいぐらいな気持ちですよ。スターウォーズの宇宙における戦争と金っていうテーマで映画を1個作って、でそれが翻って現実の社会ではどうだろうねって、こう視聴者に問うような映画を作ってほしいですよ。なんか例えばジョーカーの映画がこの間ありましたよね。2019年の10月ぐらいだったかな、ジョーカーの映画が公開されましたけど、ジョーカーって実は僕バットマンシリーズとかに全然詳しくないので、バットマンの映画一個も見たことないので、見たことあるんですけど全然覚えてないので、ジョーカーが何者かってことについてあんまり理解してないんですよね。ジョーカーもクリストファー・ノーランによる三部作っていうか有名で、それぐらいは僕見たいなとか思っててまだ見てないんですけど、でもそこで描かれたジョーカーともまた違うジョーカー像っていうのがこの間のジョーカーの映画では描かれていて、それはもちろん物語としてとっても面白いだけじゃなく、実際の今のアメリカの社会とか貧富の差とか、高齢でシングルな特に男性ですよね、 アメリカで特に豊かでもなく、独身で配偶者もなく、貧しく暮らしている白人男性っていうのが今増えてるわけですね。アメリカでは格差が広がり、人種間の差っていうのはだんだん是正されるトレンドはあるにしても、まだ解決されてないですけど、でも、にしたって白人男性っていう特権にいた人たちが特権の恩恵にあやかれないケースっていうのもまた増えてきていて、だからこその白人男性なのに貧困っていう、白人男性なのに貧困って、そのなのにっていうこの逆説はおかしいですけど、でもそういうものが実際にアメリカの南部とかその中部の地域では増えてきていて、そういった人たちが、なんて言ったかな、なんとかっていう、なんだったかな、ちょっと名前忘れちゃったな。期待しないボランティア、インボランタリーセリベイト、インセルっていうのがあるんですよ。インセルって皆さんご存知ですか？インセルはウィキペディアに記事があるんで、ググってみてください。カタカナでインセルですね。インセルっていうのは、英語だと INCEL って書くんですけど、それはインボランタリーセリベイトっていう言葉の略で、不本意の禁欲主義者。インボランタリーってのは自分の意思じゃないってことですね。で、セリベイトは禁欲主義者っていう言葉なんですけど、自分から禁欲主義になったわけではないのに、禁欲を強いられている人たちっていう意味なんですよ。これだから要するに、貧困で配偶者もいない白人男性がインセルってよく呼ばれるんですけど、アメリカの話ですね。そういった人たちが人種差別に走ったり、あるいはミソジニーになったりとかするんですよね。ミソジニーは日本語合ってるかな？ミソジニー合ってますね。ミソジニーとかになったりするわけですよ。そういったものは社会問題として非常に深刻で、そういう独身、高齢、白人、貧困みたいなのって、今まさにアメリカで起きてることなわけですよね。それと、ジョーカーの映画っていうのは、時代こそあれは1980年代の映画、映画の中では1980年代っていう設定になっているから、現代とは違いますけど、でも映画の中でアーサーが主人公でしたけど、アーサーが置かれているシチュエーションっていうのは現在に通じるところがすごくあって、ジョーカーの映画は本当にまさに現代のアメリカ社会に対する示唆をたくさん含んでるわけですよね。で、彼らが攻撃的になるっていうリスクはたくさんあって、だから社会福祉をどうしようかとかっていうことはアメリカの喫緊の課題でもあったりするわけですけど、まさにだからジョーカー、話すごい長くなりましたが、要するに言いたいことは、ジョーカーの映画って作品単体としても面白いけど、でもそれ自体が社会に対する示唆とか、視聴者に提示した問題提起っていうのも非常にこう有意義だったりするわけですよね。だからインセルっていうのが非常になんていうかこうアメリカの中ではいて、まあどっちかっていうと、インセルって単純に言うと言葉だけだと不本意の禁欲主義者っていう言葉になるわけですけど、クラスターとしては日本語で言うとネトウヨみたいな感じですよね。ネトウヨは必ずしも高齢とは限らないですけど、高齢の日本人男性がすごい右傾化して、中国韓国大嫌い、日本は軍国主義になろうみたいなことを言うのネトウヨですけど、そういうのに近いですよね、ノリは。インセルっていうのはアメリカの中でネトウヨっぽいやつで、ミソジニーだったりレイシストだったりするわけですよね。それはともかくとして、そういうインセルに対する示唆っていうのをジョーカーはすごくこう強烈に含んでるわけで、インセルの問題意識っていうのは、そのソーシャルメディアによるディバイド、分断についての示唆を大量に含むわけですけど、そういった作品を、話がやっと戻ってきますが、スターウォーズユニバースの中でもできるわけですよね。だから話が長くなりましたが、要するに言ってることは、カントバイトで戦争と金っていう問題について提示したからには、あれでスピンオフ1個作って、実際のアメリカのこの経済のある種嘘っていうか、からくりっていうか、戦争で儲けてるやつってスターウォーズの宇宙にいるけど、現実はどうだっけっていう問題提起ができるわけですよ、スターウォーズの映画で。そんなエキサイティングなことないですよね。やっぱ映画ってもちろんエンターテインメントではありますけども、でもそれを超えて視聴者に社会課題に対する示唆を与えたり問題提起をしたりするものであったらより良いじゃないですか。必ずしもそうであるべきとは思いませんけどね。それができたらより良いじゃないですか。それがそのジョーカーがインセルの問題提起をしたように、スターウォーズの映画がアメリカの経済のからくりっていうのを暴いていくというか、問題提起をしていくような映画作品がスターウォーズユニバースから生まれたら、僕はそれはそれですごく嬉しいなって思うし、 そういう映画もどんどん作ってほしいなと思うし、まあだから話がすんごいすんごい脱線しましたが、要するに言いたいことは、スターウォーズのカノンは9部作でここで完了しましたけど、完成しましたけど、これからは7、8、9で提示された謎だったり、設定の欠陥だったりを、すいません、こういうことでしたって言って補うようなスピンオフだったり、あるいは、ジョーカーとか、そういう作品たように、現実の我々に対する社会課題への示唆を与えるような作品を作ったりとか、まあだから人種差別の問題とかも多分スターウォーズの映画の中では多分取り上げやすいですよね。まあでもそれについて正面から取り上げるとちょっとなんか積極性なってなるんで、単純にレイを主人公にします、フィンを主人公にしますっていう、それだけですごく強力なメッセージになってるだとは思いますけど、けどまあいずれにしてもそういう風に今までのカノンで提示された問題点だったり、あるいは謎だったりについて、スターウォーズユニバースを広げながら現実の我々に対する示唆を提示するようなスピンオフがこれからどんどん作られていったら嬉しいなーって僕は思ってますね。そんなところでしょうか。ちょっとすごく長く喋ってしまいましたが、僕の気持ちとしてはスターウォーズエピソード9は面白かったし、設定の欠陥とか謎とかいろいろ残されたものはスピンオフでどんどんやってほしいなって思っているっていうのが僕の感想でしたね。皆さんはどうでしたか？スターウォーズエピソード8じゃないや、9か。スカイウォーカーの夜明けを見ていろんな感想を持った方がいると思いますが、ぜひですね、YouTube でご覧の方はコメント欄に、ポッドキャストでご覧の方はまあフィードバックするところがないんで、ハッシュタグ知れ事がてらをつけてツイートしていただいたりとかすると僕も見れるんで、面白いんでですね、ぜひフィードバックいただければと思います。よろしくお願いします。こんなところで今回のお話は終わりにしようと思いますが、最後に告知ですね。この知れ事がてらのポッドキャストを出しているのは墨眺めという組織というか団体がやってるんですが、その中の人、私ウイスがおしゃべりをしているわけですけれども、墨眺めではですね、サポーター、スポンサーを募集しています。こういったポッドキャストのエピソードを配信するような活動とか、あるいはメインの活動はですね、グラフィックデザインなんですが、例えば YouTube にインクスケープっていうソフトウェアの使い方のチュートリアルの動画を載せたりですね、いろんなことを墨眺めでやってるんですが、そういった活動を支援してくださる方を募集しています。スポンサーになっていただくとですね、スポンサーにはいろんなティアが設けてあるんですが、一つにはこの知れ事がてらのエピソードの全文の文字起こしっていうのをご覧いただけるようになったりとか、あと墨眺めのウェブサイトでスポンサーとしてお名前を掲載させていただきます。それに加えて、例えば YouTube で掲載しているインクスケープチュートリアルがあるんですが、そこで公開している SVG のデータですね、そこで公開しているとか、そこで作った SVG の生のデータを配信していたりとか、墨眺めで作ったオリジナルのフォント、タバシケというフリーフォントがあるんですが、そのフォントを使ったオリジナルのカルタを提供していたりとか、いろいろなリターンというかプレミアムをご用意してますんで、ぜひですね、このポッドキャスト面白かったなとか、墨眺めのインクスケープチュートリアル面白いなとか思っていただける方はですね、ぜひスポンサーの方もご協力いただければと思います。 YouTube は概要欄に、ポッドキャストの場合はショーノートのところにリンクがあるので、ぜひ確認してみてください。今回のところで知れ事がてらのエピソードをいくつかな、今回はエピソード43ですかね、43をおしまいにしようと思います。1時間半の長いエピソードになっちゃいましたが、ご視聴いただきありがとうございました。